今日は母の日ということで、本当にお母さんの皆さん、いつもご苦労様です。母親の務め、主婦の務めってのは大変なものであるということを私はもう常に実感しております。母親でなくて、主婦でなくてよかったなと、いつも思うわけですけれども、本当に皆さんの上に神様の豊かな祝福があることを心から願います。今日はテモテ第一の手紙の2章、15節の御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。そこに、しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、こう産むことによって救われますと。こんなふうに、この御言葉が私たちに教えるわけです。この15節の御言葉、できるだけ直訳したときにこんな風に訳すことができます。しかし女は子を産むことによって救われます。もし彼らが自制心を持って、また、慎みを持って、信仰と愛と清さのうちに留まるなら、こんな風にこの御言葉を直訳することができるわけです。明らかにここでパウロが女性へのメッセージを語っていること、そのことはもう誰が見ても明らかです。で、パウロはここで女性たちの務めというものは一体何なのかということ。で、その務めというものをどのように果たしていくのか。その二つのことを私たちに教えようとするわけです。それを、こんにちは、ご一緒に見ていきたいと思うわけです。まず女性に与えられている務めというのは一体何なのか。今直訳をしましたけれども、この15節の御言葉を見たときに、今皆さん新約聖書をご覧になっていると思いますが、後半の部分です。子を産むことによって救われますというところ。そこからまず最初に私たちは見ていきたいと思うわけです。だってそこに、その女性の務めというものが記されているからです。子を産むことによって救われると。まず最初に私たちがこの御言葉を読むと感じるのが、女性って出産によって魂の救いを得ることになるのかと。もうそうしますと、おそらく皆さんの中では、いろんな疑問が出てきます。例えば独身の人たちはどうなってしまうのかとか、子を産まない人はどうなってしまうのか。ですから誰が見たって、ここで、女性が子供を産んだら、はい、あなたは天国に行けますよ、というようなことを神様がおっしゃっているのではないことは明らかです。もう皆さんがよくご存知のように、救いというのは、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるわけであって、それ以外の何者でもないわけです。エペソの2章の8節、9節のところで教えるように、特に9節のところで行いによるのではないと、記されているわけですから、子供を産むというその行いにもって、行いによって人が救われるなんていうことはありえないわけです。また、もしこれがそういうふうに子供を産むことによって救われるとしたら、子供を産む前に信じていた人は、どっかでまたその救いを失ったことになります。しかし聖書はそんなことを教えてないことは皆さんよくご存知です。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないなんて、パウロがローマ書の8章の1節のところで教えるように、キリストイエスにあるものが、つまり救われたものが罪に定められること。もう一度その救いを失って、その罪の中で永遠の滅びに向かうなんてことはありえないんだということを彼が教えています。ヘブル書の中でもこんなことを神様がおっしゃっている。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしないって。決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。つまりもう神様はイエス様を信じた瞬間に、その瞬間に全ての過去も現在も未来も全ての罪を完全に許してくださった。ですから一度信じた人が、神様によって救われた人が、その救いを失うなんてことはありえないこと。これはもう皆さんがよくご存知のところです。じゃあ、何をここでパウロが教えようとしていたのか。この救われるっていうことは一体どういう意味で彼が言わんと、何を言わんとしてたのか。そのことを我々は見る必要があります。 この救いっていう言葉を見たときに、確かに魂の救いっていうことを我々はその意味として知るんですけれども、同時に守るであるとか、解放であるとか、癒しであるとか、そういった意味でもこの言葉は使われています。様々な仲介者がいろんな解釈をするわけですけれども、ある人々は、きっとこれは、神様が、その女性がその出産の危険より守られることであると。肉体的な様々な危険よりその女性が守られるということを言ってるんじゃないかというような説を説かれた人もいます。また、この子を産むことっていうことで、これは、神様が約束されてたように、一人の子、つまりイエス・キリストの誕生によって、すべての人が救われるんだということを教えてるんだというふうに説く方もいらっしゃるわけです。果たしてそうなのかどうか。それを今から我々は見ていくわけですけれども、そのために私たちがしたいことっていうのは、この文脈というものをもう少ししっかりと見ていきたいと思います。なんでこんな話をパウロがしたのかです。パウロはここで、この女性の務めということ、それを教えようとしているわけです。まず彼らの務めとは何なのかって言いますと、創世記の3章の16節のところ、ちょっとそこを開けてみてください。もう誰しもが知っているところですけれども、まあ、ゆっくり見ていきましょう。女性に与えられた非常に大きな務めというのは、この16節、3章の16節、旧約聖書の4ページのところにあるように、女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。確かに、罪を犯してゆえに彼らが呪いを受けてしまった。出産の苦しみが増されたんだということが、ここに記されているわけですが、しかし明らかなことっていうのは、女性に与えられた大きな務めの一つというのは、出産する、子供を産むということです。で、またそこに戻りますんで、創世記のところに何か挟んでおいていただいて、もう一回テモテ第一の手紙に戻っていただきたいと思います。確かに女性にはこのように子供を産むという大きな務めが神様によって与えられました。で、この14節の御言葉を見ていただきますと、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。と、こんな風にパウロが記しています。そしてその次に、この15節の御言葉が続いてきているわけです。当然何らかの関連があるということを我々は見ることができるわけです。何をパウロが言っているのか。あの、エデンのその出来事をもう一度皆さん思い出していただくと、女性が誘惑を受けました。そして彼女はその誘惑に従って神様がしてはならないという善悪の知識の木の実を取って食べたわけです。そしてその横にいた主人であるアダムに対して彼女がその実をあげたことによって彼は自分の意思でそれを取り自分の意思でそれを食べる選択をしたわけです。彼が直接惑わされたんじゃなかった。彼女が惑わされたんです。そして彼らは罪を犯したことを我々は知っています。そのようなことが起こったんだと。それを我々は知っているわけで、この15節の御言葉をもう一回見ていただくと、子を産むことによって救われるんだと。なんでパロがこんなことを言ったのか、しかもこのよってっていうのは一体何なのかと。どうも私たちがこれを見てしまうと、どうもこの女性が救われる手段がここに記されているように思えるわけです。女性が救われるためには、その手段として子供を産むんだという、そういうふうに記されているように見えるわけですが、このによりというのは、手段というよりも、それに伴う状況というものを教えるんです。 それに伴ってくる状況の話です、これ。ということは、女性が子供を産むと、それに伴って、ある状況が生まれてくるんです。どんな状況かって皆さんお分かりでしょ？つまり子供を産むだけじゃない。子供を育てていくという状況です。ね。そうしますと、この15節のところでパウロが言いたかったことっていうのは、女性に大きな責任、務めが与えられている。それは子供を産むことであり、そして子供を産むことによって、子供を育てるという責任がそこに生じてきます。全く当たり前の話をこれしているわけです。じゃあその話と、先ほど説明した14節の、エヴァが誘惑を受けて罪を犯したということと何の関連があるのか。なんでこんな二つの御言葉が並んでいるのか。実は、女性には、もちろんこれは女性だけの責任ではないわけですが、その定められた目的とか計画を果たすことが神様から命ぜられています。そして、いいです。それを行うことによって、女性たちは、あることから救われるんです。解放されるんです。癒されていくんです。何から彼らは解放されていくんでしょう。何から彼らは癒されていく。何から彼らは救い出されていくんでしょう。それは、悲しいことに、女性が誘惑を受け、エヴァが誘惑を受け、そしてその結果、人類に罪が入っていった。そのような問題から、そのような、まあ、汚名といいますか、傷といいますか、人類を罪に導いたという、そういうところから、彼らは救い出されていく。どのようなことによって、それは、その生まれてきた子供たちはみんな同じように罪によって汚染されて生まれてくる。だから責任がそこに生じたんです。育てていくという責任。どんなふうに育てていくのか。それは神様が望んでおられるように、この生まれてきた罪を持った子供たちを正しく導いていくという責任なんです。わかりますでしょ？それによって、確かに罪を人類にもたらしてしまったけれども、その罪ある子供たちを正しく神様が喜ばれる方向へと導き育てていくという責任なんです。それによって、そのような傷といいますか、汚名といいますか、そういったものから女性たちは解放されていくんだって。ですから、女性に与えられている務めというと、まず子供を産むというだけじゃない。その子供たちを育てていくということ。その子供たちを教え導いていくという大きな務めが与えられているんだということをパウロは言いたいんです。子供が生まれたと。で、そのまま子供たちを放っておくならば、正しい教育をしていかないなら、正しく彼らを教え導いていかないならば、いいです、皆さん。罪の中に生まれてきた子供たちを正しい方向に導いていくという、あなたや私、クリスチャンに与えられた責任を果たしていないことなんです。私たちが確かに罪を持っているように子供たちも罪を持って生まれてきます。その子供たちが神様が人間を作られた目的、その目的に沿って生きていくために教えていくという大切な務めを我々クリスチャンは、特に母親は負っているんだということをパウロが教えてくれているんです。ね、お母さんの皆さん、もう一度あなたが覚えなきゃいけないのは、なんであなたがこの地上に神様によって作り出されて生かされているのか。なんで神様はあなたの家庭に子供たちを託されたのか。ね、繰り返し私たちが学んできたように、これは我々の私物ではありません。神様のものです。神様のものを神様はあなたに託したんです。目的を持って。 それはその子供たちを正しく教え育てていくためです。子供たちが死を恐れるものとして、死を愛するものとして成長していく、そのように教え育てていきなさいと。それが親である私たちに神様が与えられた責任なんです。申命記の6章のところを見ていきますと、そのことが詳しく記されています。その御言葉の中で、まず、これ男女とも両方に言えることですけども、今私たちは特に母親の責任ということ、務めということを学んでいるわけで、母親の皆さんにお伝えしますけれども、あなたの大きな務めというのは、子供たちに神様の御言葉を教えていくという責任です。なんで我々はこの CS の子供たちのために祈るんでしょう。なんでこんな幼い魂のために祈り、この幼い子供たちに正しく御言葉を伝えていこうとするんでしょう。その大切さを知っているからです。そして幼い時に彼らが幼い時に御言葉を聞くことがどれほど大きな力になっているかって知っているからです。でも我々は、いいです、皆さん、CS に全て任せておくことはできないんです。だったら御言葉の中にそんな風に記してるでしょう。CS の先生方が全ての責任を持ちなさいと。でも子供を正しく教え、導いていくという責任は親に与えられているんです。お母さん、あなたに与えられている。あなたの責任は日々神様の御言葉というものを正しく教えていくという責任なんです。また同時にこの子供たちのために取りなしていくことが必要です。自分のために祈る時間は取ってても、どれぐらい皆さんは子供たちのために祈る時間を取ってらっしゃるかどうか。はい、いいです。神があなたに、神のその大切な子供を託してくださった。あなたには務めがあるって、その子供たちを正しく教え導いていくって。そのためにあなたがその子供たちが、神を恐れる者に、神を愛する者に、神に従っていくものになっていくために、どれだけの時間を割いて祈っているのか、取りなしの時を持っているのか。忙しいでしょ、皆さんも。ね、もういろんなことに忙しい。でもね、神の前に立った時に、どれほど忙しかったらなんて、そのこと神様問われない。ね、神様が問われるのは、私があなたに託したものを、あなたはどのように正しく導いてきたのかですよ。この子供たちに対して私たちがどれほど時間を取り、犠牲を払い、神様が望まれることを彼らのためにしてきたのかです。ね、皆さん、犠牲を払うんですよ。我々のしたいことだけをして、なんとかなるわなんていうのは、結局、神様の御言葉が教えないことでしょ。昨日私は PTA の会合に行ってきました。総会みたいなのがあって、どういうわけか私がそこに立って、今年の1年はこんなふうに PTA をしますよということを15分ぐらい話しました。皆さんもその通りだと。そういうふうにしようと。あとで校長先生、教頭先生と集まって、こういうふうにやっていこうと話をしたんです。彼らが言えることは、子供を心身ともに健やかに育てていこうと。そこまでしかできないんです。心を正しくなんてことは絶対ありえない。善悪を教えることはある程度できたとしても、恐れなきゃならないものを教えることが、恐れなきゃならないものを恐れるということは、我々クリスチャンしか教えることはできない。だからね、皆さん、昨日も話したのは、学校の責任と家庭の責任を明確にしなきゃ。教会でも同じです。家庭の責任と教会の責任というのは明確にしなければ。つまり、親として我々はこの子供たちを正しく教え導いていくという責任を神様からいただいているんです。そのことを神様は我々に問われるんです。その働きをしたのかどうかです。だから我々は正しく彼らに御言葉を教え続けているのかどうか。我々は彼らのために常に取りなしをしているのかどうかです。そしてまた三つ目に我々は子供たちのために、また子供たちの前でいろんな証をしているかどうかです。 新明記の6章の中にも出てくるんです。子供たちがいろんな質問をしたときに、親はちゃんとその神様がなされたことを教えていくようにって。で、皆さんがいろいろなことを通して神様から教えられてきたこと、そういったことを子供たちに明かしていくことっていっぱいあります。いろんな機会にそういったことができる。そのためには子供たちと時間を取らないと、そんなことって必ずできません。だってあんまりも忙しすぎて、いろんなものに追われすぎてしまって。そして最後に、一番厳しいことなんですけれども、その新明記の6章の中でも教えてくれるように、で皆さん、私たちにとって必要なことっていうのはね、子供たちの前に模範を示すことです。なんかどっかで我々、反面教師っていうことをね、もう我々はどっかで、そこに救いを求めている部分があるかもしれない。我々の失敗を見て学んでくれたらと。まあ私はダメだけど、うちの子供だけ正しく育ってくれたらなんて。絶対にそんなことならないです。あなたが不信仰だったら子供たちもそれに習います。だって人間ってのは本質的に神様に逆らっていきたいものなんです。だからエクスキューズを探すんです。親がこうしてるから私もそれをしても構わないって。CS の先生がこうしてるんだったら私もしても構わない。だから我々はどんな風に子供たちの前で生きていくのかっていう大きな責任がある。もちろんその前に我々自身も神様の前でどう生きるかっていう大きな責任を負ってます。でもね皆さん、どんなに立派な話をしても子供たちはそれが真実なのかどうかっていうのをすぐに見破ります。CS の教師たちもたくさんの目があなたを見ている。家庭にあって我々親もたくさんの目が私たちを見ているんです。お母ちゃんの言うてることはほんまかなと。愛を持って人に接すると言いながら私たちが接していなければ、言うてることとやってることちゃうやんと子供たちを見ています。でね皆さん、我々が子供たちの前で完璧な人間として、私はミスター、また私はそのミセス完璧なもんだと、パーフェクトなんだっていう姿を見せようとしたら、どっかで我々は、間違いなくしんどくなります。だって我々はそうじゃないからです。だから私たちに必要なことは、私たちは子供たちの前で、自分でない自分を演じるんではなくて、つまり偽善者として生きるんじゃなくて、信仰の先輩として、ね、もちろんそれまでにしっかりと基礎を教えていくわけですけれども、しかし我々は信仰の先輩として、私もこのように生きようと思う。そしてあなたたちがどのように生きていくかは、あなたたちが決めなきゃいけないけど、でもお母さんこういうふうに生きていく。そしてあなたが罪を犯したときに、あなたが過ちを犯したときに、それを御言葉に従って正しく対処していく。それが子供であろうと誰であろうと。そうしてあなたが神の前に正しく生きていこうとするならば、子供の前で誰かを演じるんじゃなくて、神の前にあなたが正しく生きていくならば、その生き様が子供たちには大変な模範になります。そのことを旧約聖書から神様何度も何度も何度も私たちに教えてくれているというのは、我々人間がいかにそれができないかです。今そんなふうに私がこうやって話をしてても、私も失格者です。そのことは分かってて、だから神の前に正しく生きていこうとする。そして過ちを犯したときに、その、そのことを神様の前にお詫びしながら、そして子供たちなら子供たちの前に、そして正しく生きていこうとする。だって言葉よりも我々の行いの方が力があるからです。母親の皆さん、大きな責任があるって。父親の皆さん、実はあなたにもその責任がある。独身の皆さん、あなたにも信仰の先輩として大きな責任があるんです。どんなふうにあなたが生きていくのかという。さて、もう一回この見事を見たときに、子を産むことによって救われるんだって。子を産み、子供たちを正しく 神を恐れる者として、神を愛する者として育てていくならば、確かにそのアダムとエバの罪によって全ての人間が罪を持って生まれてくるものになりました。しかしそこから神の前に正しい子供たちを生み出していくことができる。それによってそのような汚名から私たちは完全に解放されていくんだと、救い出されていくんだって。さっきもこの子供たちを教えていくという責任は母親だけのものではなくて父親の責任であるとも言いました。でも現実を見たときに間違いなく母親の関与ってのは大きいです。だってそれだけ子供たちとの時間が多いからです。私も自分自身の家庭見てて本当に思うのは、また反省することってのは何かっていうと、自分の子供たちとの時間っていうのが思うように取れないな思います。ところが子供を見てるといろんなことを教えられてる。間違いなくそこに家内がいてそのようなことを教えてるからだと思います。責任は私にあります。一家の長としての責任があります。しかし実際的な働きはかなりの部分において家内がその辺をしていると思います。もちろん共同作業です。しかし明らかにお母さん、あなたの大きな神様から与えられた託された務めというのはこの子供たちを正しく育っていくことです。そのためにあなたがどれほどの時間を取ってらっしゃるのか、どれほどの努力をなしてらっしゃるのか、どれほどの犠牲を払いながらその働きをなしてらっしゃるのか、もう一回私たちはそのことを覚えなきゃいけない。だってこのような務めを神様が与えてくださったんですから。さてこの15節の御言葉の中に、子供を教えていくんだということ、そのことが教えられてました。しかもこの9節の御言葉から見ていきますと、女性のその服装であるとか身なりであるとか、10節なんかで良い行いをその人の自分の飾りとしなさいとか、11節には静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいと、12節を見てみますと、私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません、ただ静かにしていなさいと、こういうふうに続いてきているわけです。何度もお話しするように、我々が御言葉を学んでいくときはこういった文脈というのを無視してはならないということです。パウロはこういったところで大切なことを教えようとしていた。これで皆さんお分かりになると思うんですが、パウロが教えたかったことっていうのはね、女性の皆さんよと、あなたたちの大切な責任っていうのは教会の中で教えることよりも、いいです、家庭で教えることなんだって言うんです。だって見たら12節に女が教えたり男を支配したりすることを許しませんって、そういったことを女性たちがもっと知っていこうとしてたんです。教会というその組織の中にあって。もちろん聖書を見たときに、女性が素晴らしい教師としての働きを成していたところが出てきます。例えばテトスの2章を見たときに、そこには年配の女性が若い女性を教えるようにと書いてる。教会の中においてもそれが実践されるべきです。若い女性は信仰的な年配の女性からしっかりと学ぶことです。どのようにして信仰者として生きていくのか。何歳をもって年配といい、何歳をもって若いというのかそれは分かりませんが、しかし教会の中において、先輩はその後輩を教えていくんです。いつまでも後輩だと思っている皆さん、あなたの下にはまた後輩が出てきました。今度はあなたが教えていくなんです、ね、ただ信仰歴だけ長くて、そして御言葉を聞いてても学んでいなければ、残念ながらこんな務めというのを、神様が望んでいらっしゃる務めというのをなすことはできないけれども、ね、あなたが御言葉を聞き御言葉に忠実に歩んでいるなら、間違いなくあなたは大いに用いられていきます。いろんな皆さんに御言葉を持って励ましを与えてあげてください。また同時にプライベートにおいて、 アポロが教えられたことは使徒の働きの中に記されています。ですからそういう個人的な集いにおいてとか個人的な交わりにおいて信仰的な女性が教えてくださることもたくさんあります。ありますでしょ、皆さんも。私も信仰生活の中でいろんなことを教えてくださった年配の女性たちがいらっしゃる。大切なことをいろいろと教えてくださった、ね、そういうことを神様が禁止してらっしゃるんじゃないんです。日曜学校において女性の教師がいます。 CS の教師になってはならないのか、そういったことも教えられてない、ね、じゃあ何をパウロが言わんとしてるのかって。それはその教会という組織の中において女性が男性の上に立って男性を教え導こうとしているところに問題があるんだということを言っているんです。じゃあその男性とは一体何歳なのか、いろんな考えがあります。ある人々は成人をした男性、そういう人々を教えるっていうのはおかしいと。だからそれまでティーンエイジャーの間は構わないというところも確かにあります。またある人々はユダヤ人たちというのは13歳が成人式ですから、中学校以上の子どもたちを女性が教えるのはどうなのかという説もあります、ね、しかし私たちがその辺のところの判断というのは任されています。我々も教会この浜田においてそのようなことを考慮した上で日曜学校の先生方を我々は選びお願いをしているわけです。だって御言葉が教えていることに我々は従っていきたいと。さあそういうふうなできることもあるんです。でさっきからお話しているように、じゃあできないことは何なのかっていうと、教会というこの組織の中にあって女性が男性を教えていくということはできない。確かにこのような時代背景においてはユダヤ人の社会においてもギリシャ人の社会においても女性というのは非常に冷遇されたんです。ユダヤ人の社会においては女性は奴隷とか子供っていうのはこれ全部同列なんです。非常に地位は低かったです。女性は律法を学ぶことも禁じられたし、律法を女性に教えることは豚に真珠を投げ与えるようなものだなんて、こんなこと言われたわけですから、非常に、差別されてた。お話したようにギリシャの宗教においても同様に女性というのは非常に低く見られた。だから女性が平等なんだと言って、男性がするような働きに女性もどんどんどんどん参加して同じような働きをという、その動きが起こってきた理由もわかります。しかし神様が教えていることは何かというと、神の前に全て平等です。でも違った責任が与えられているんです。そのことをパウロはこの中でもう一回教えるんです。見てくださいます。神の前に何を平等であり、神様によって作られた素晴らしいものであります。それにはもう全然違いがない。しかし責任が違うんです。13節見ていただきますと、アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。このような理由をまず挙げるんです。つまり創造の様子を見てごらんなさいって。神様がなんでこんなことをなさったの？なんで最初からアダムとエヴァを作らなかったのか。なんで最初にアダムを作ってその後にエヴァを作ったのかって。創世記の先ほども3章を分けていただきましたけども、2章のところを見ていただきますと、2章の18節のところから、20節を見ていただきますと、こんなふうに記しています。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。だからエヴァを作ったって言うんです。ですから明らかなことは、神様が人間を創造されたその過程を見たときに、神がアダム、人間、男を作りになって助け手がいないから、そのために女性を作ったというんです。ですからそこからしても、女性が何のために神様によって作られたのか、その理由を我々は見て取ることができるわけです。彼らは助け手なんです。同じようにエペソ人の手紙の5章の中でも、妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは 教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、次です。夫は妻の頭であるからです。ですからこのように御言葉というのは、どっちがどっち、その優劣を教えてんじゃないんです。男性というものが神様に作られた目的は何か、きちっとリーダーシップを発揮するためです。女性は何のために、その男性をサポートしていくためです。このような目的で作られたんです。ところが、人間が罪を犯したんです。テモテ大使の手紙の2章の14節のところに、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯した罪の話が出てくるんです。あの時の様子をもう一回振り返っていただくと、最初にもお話したように、エヴァが誘惑を受けた。そしてエヴァが自分で、その善悪の知識の木の実を取って食べようと判断したんです。そしてそれを選択したんです。でしょ？彼女は何のために作られたのか。夫をサポートするためだったんです。そうすると彼女がそこでできたことは何かっていうと、アダムのとこ行って、今こういう誘惑を受けてこういうことを聞いてるんだけどどうだろうと。これは神様前に正しいんだろうかどうか。ということを彼女が夫であるアダムと相談をして、アダムの指示に従ってすることが必要だった。ところがエヴァがしたことは自分で判断し、自分で選択し、そして自分で失敗したんです。しかも、この出来事を見たときに、この一連の出来事を見たときに、誰がそのイニシアティブを取っているのか、誰がその主導権を取っているのか。アダム何してたんですか？エヴァですよ。女性なんです。彼女がリードしたんです。彼女が引っ張ったんです。それゆえに神様が何とおっしゃったのか。先ほど最初にお話したように、創世記の3章の16節の御言葉に、苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになる。何を教えたのか。何を神様は予告したのか。何を神様がここで言われたのか。つまり夫婦間において力と力の戦いが生じていくということです。どっちが上に立つか、どっちが主導権を発揮するか。そういう夫婦間の問題が生じていくっていうんです。女性は助け手として作られたのに、その男性をサポートし、その男性を助けることが難しくなっていくんです。そうしたくなくなるんです。そして男性も、霊的なリーダーシップを持って導いていくことなのに、ある時は力ずくで、そうさせようとする。そのように神様がお作りになった、その、そこにあったハーモニーがそれで崩れてしまった。お互いがお互いの責任を果たしていこうとするんじゃなくて、お互いが自分を他人よりも勝っているとして、そして自分の思い通りに扱おうとするような問題が生じてくるんだって。悲しいことにそういったことが私たちの周りに起こっているし、我々もそういった過ちを犯すこともあるんです。で、皆さん、特に女性の皆さん、主婦の皆さん、お母さんである皆さん、もう一回あなたが覚えなきゃならないのは何かっていうと、あなたにどんな務めが与えられているのか。あなたは家庭にあって、その夫を愛して、その夫に従い、その夫のリーダーシップに従っていこうとするんです、そして神様があなたの家庭に子供を託してくださったら、その子供たちを正しく教え導いていくんです。その責任が神様によって与えられているというんです。妻としてね、あなたがご主人の目標が達成できるように、その目標を聞き一生懸命励ましてあげる。助けていこうとする。本当にご主人があなたの生活にとっても第一になってくる。そんな歩みをしているかどうかです、奥さん、皆さん、 お母さんの皆さん、ご主人があなたにとって第一ですか？あなたの口からご主人の悪口なんか出てきてないかどうか。人前でご主人のことを悪く言ったりしていないかどうか。どんな時でもご主人を持ち上げようとしているかどうか。そんなの嫌だわ。それがなんで出てくるかっていうと罪が原因なんです。そんなのしたくないわと。うちの主人はなぜそう言うか。罪が問題なんです。はっきり言えることは、そのような心の態度であなたが歩んでいかれる以上、神様はあなたの家庭を大いに祝福することなんかできない。だってあなた自身の歩みが間違っているからです。どんな状態になるのか、状況なのか私たちは分からなくても、しかしあなたが神様から何を望まれているかというのは分かったはずです。だったらあなたはそれを成していくことです。手遅れだと言わずに今から始めることです。子供たちもいろんな年齢がいます。もうティーンエイジャーでなければ、あなたは本当に主にある友として、信仰の先輩として、あなたがこれから生きていこうとする生き様を持って彼らを励ましてって言ってください。神様が望んでいるのはあなたがまず正しく歩むことです。そして、あなたがなぜこのように神様によって作られた、なぜあなたが女性なのか、それはあなたのご主人をしっかりと支えていくためです。そのためにあなたは妻としてその場に置かれているわけです。そのことを私たちは覚えることが必要です。そしてこの15節の後半を見てみますと、務めが何であるかというだけじゃなくて、務めを果たすための鍵が書いています。4つのことがこの中に記されています。もしで始まるこの条件説、それを見てみますと、あなたが本当の満足であるとか喜びというものを見出していくためには、こういった歩みをあなたが成していくこと、そのことを言うわけです。4つあります。あなたが慎みを持って生きていくことです。つまりあなたが情欲を抑えて節度を保つことです。あなたが賢く生きていくことです。無駄な人生を過ごさないということです、皆さん。あれが欲しい、これが欲しい、どうしても欲しい、どうしても手に入れたいと、そのような欲望に従って生きていくんじゃなくて、何が正しいことなのか、そのことを考えながら歩んでいこうとするんです。どうして人々を励ましていこうとするのか、どうしたら神様が喜んでくださるのか、そういったことを考えながら行くんです。そのためにね、あなたが本当に信頼を置く信仰者と、またその人たちの助けをあなたもらえばいい、ね。私はこんなふうに生きていきたいと思うと。だからどうぞ私のために祈ってほしいと。皆さんの弱さっていうのを知ってもらって、そのために祈ってもらったり、そしていつも話し合って、失敗をしたときには、そのことを神様に告白して、正しく歩んでいくように、そうやって励まし合いながら、あなたは変えられていきます。御言葉が教えることは、本当にあなた自身が慎み深くって。最初に自制心という言葉を使いました。同じ意味を持った言葉だからです。自分を抑えなさいって。感情でもったり欲望でもったりコントロールされてしまうんじゃなくて、何か正しいのかを常に冷静に判断して、そのことを実践するような、そんな人になりなさいと、そのような歩みをしなさいというんです。二つ目は信仰なんです。どんな時でも主を信頼する、主を信じる、御言葉にしっかり立つ、そのような歩みを捨ててはならないというんです、ね。時として本当に私たちの心を引き裂くような出来事が起こるかもしれない。自分の子供たちが本当に神様の前に正しく歩んでないかもしれない。そういったことは親として心が引き裂かれます。しかしあなたにできることは何か、あなたは神の前に正しいことを継続していくことです、ね。愛して ですからその次にこの愛というのが出てきます。兄弟姉妹に対する愛です。あなたが本当に主を信頼して主の御言葉を信じて従っていくだけじゃなくて、兄弟姉妹たちを本当に愛して歩んでいくこと、そして最後に清さとあります。あなたがますます清潔を求めて歩んでいこうとするならば、何が起こってくるのか。イエス、あなたが変わってくるんです。あなたが変わってくることによって、あなたが置かれているその環境が変わってくるんです。私たちがすぐにしてしまうことっていうのは、神様の御言葉が何を言っていても、状況を見て、例外が存在するかのようなことを言うかもしれない。例えば私たちは、このパウロがここで警告しているように、教会という組織の中にあって、女性が、例えば牧会者になるとか、そしてそこで御言葉を教えるなんて、どんな言い訳をしても御言葉に反していることは明らかです。私たちはそれに対してそれは間違っていると。何があっても間違っていると。だって御言葉が教えることが正しいから。でも必ずおっしゃることは、でも男性で教える人がいないからって、ね。私たちの責任が何かを考えなきゃいけない。教会が解散しないように教会を維持することじゃない。その結果、教会が解散することになったって、神の教会であるゆえに、神の御心がなされたらそれでいいんです。ね、それを我々が人間的な考えを持ち込んで、人間的に判断をして、例外を作って、御言葉に逆らっていくことこそ、神の前に大きな過ちであることを我々は信じています。それが、今日このテキストで私たちに教えることゆえに、いいです、皆さん。母親であるあなたの大きな責任がどこにあるのか、あなたの大きな務めとは一体何なのか、そのことをもう一度思い出してください。それが犠牲になってないかどうか。あなたのしたいこと、あなたの趣味とか、あなたの関心とかでそれが犠牲になってないかどうか。もう一度我々が何を神様から託されているのかを思い、そして今決心することで、主よ、どうぞそのように歩ませてください。私はそういうふうに歩んでいきたい。あなたの前に立つときに恥じることがないように、今日から新しい歩みをなしていきたいと。そして最後に、今我々が見てきたようなことっていうのは必ずしも簡単なことばっかりは言えません。大変なことです。子供を教え導いていくなんてこと。毎日の生活で。でも神はそれをなすための恵みをあなたにいつも十分に与えることのおできになる方です。問題はあなたがその神様が教えてくださったことを実践していこうとするかどうかです。どうぞそのように主の御言葉に従って素晴らしい母として家庭にあって主の栄光を輝かせてください。その時にあなたの素晴らしい祝福は、あなた神様の素晴らしい祝福があなたの上に与えられますから、お祈りします。父なる神様、今日のこの時間を私に感謝します。どうぞ今日集いのお母さんたち一人一人を強めてくださるように、大切な大切な務めをあなたは与えてくださいました。子供たちに対しても、また特に夫に対しても、そのあなたが教えてくださったことを一人一人が実践するその勇気と決断をなすことができますように。そしてあなたの助けをいただきながら、あなたに喜ばれる意味を持ってあなたの栄光を表すことができますように。また今日お集いの皆さん一人一人も同様に、神様、母親でなくてもあなたが望んでらっしゃることが何かが私たち分かりました。御言葉に忠実に歩むことによってあなたの栄光を表すことができますように。一人一人を見てに委ね、あなたの豊かな祝福を心から期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。